創世記49章
29節から50章14節、旧約聖書第2版お持ちの方は86ページ、第3版お持ちの方は93ページです。司会者がお読みいたします。創世記49章29節から50章14節。彼はまた彼らに命じて言った。私は私のために加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラ穴に私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラ穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラ穴はヘテ人たちから買ったものである。ヤコブは子らに命じ終わると足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである使者たちに父をミイラにするように命じたので、使者たちはイスラエルをミイラにした。そのために四十日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために七十日間泣き悲しんだ。その喪の期間が明けたとき、ヨセフはパロの家の者に告げて言った。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかパロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきます。と、パロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように、登って行って、あなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共に、パロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち、および父の家族たちも登っていった。ただ、彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また、戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。彼らはヨルダンの向こうの地、ゴレンハータデに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のために7日間葬儀を行った。その地の住民のカナン人は、ゴレンハータデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえ、そこの名はアベルミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地にある。こうしてヤコブの子らは命じられた通りに父のために行った。その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地とともに買ったもので、マムレに面している。ヨセフは父を葬って後、 その兄弟たち及び父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者と共にエジプトに帰った。先祖の墓に葬ると題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
今日は聖典社記念礼拝、1年に一度私たちはこういう機会を持っております。で、いつも私思い起こすっていうんでしょう、気になるっていうんでしょうか、なるのは、その仏教の人たちとのからの、まあ、視線ということです。まあ、時々でありますけれども、その仏教を熱心に信じている方々から質問をされることがあります。まあ、質問というよりも、まあ、聞こえてくるっていうんでしょうか、疑問の一つですね。キリスト教では先祖を大切にしないんですかという疑問なんですね。で、それはなんでそういう疑問を持つのか理解はできるわけです。皆さんも、まあ、知っている通りに仏教の方では決められた年数、亡くなってから何年ごとに法要をする、あるいはもうお盆になりますと日本中がその実家に帰りまして、家族全員揃ってお墓参り、先祖のお墓をお参りする、そういうことがもう日常の中にきちんとありますけれども、キリスト教では法要のような、仏教の法要なものをようなことはしません。あるいは家に仏教でいう仏壇のようなそんなものを、置くということもありません。ですから他の人の目から見ますと、あら、キリスト教っていうのは両親亡くなったのに、おじいちゃんおばあちゃん亡くなったのに何もしないんでしょうか、そういう先祖を敬うということがなんかおろそかにされている、そんな風に見えるのは、まあ、しょうがないんだろうと思います。ではキリスト教は先祖のことをどう考えているのか、これは極めて、まあ、日本文化の中で捉えられる視点だと思うんですけれども、まあ、皆さんの中でもおそらく疑問になっていて、あるいは家族からこう質問されたとき、そういうことはどう考えているのかということを質問されることもあるかと思いますので、今日はそのことを捉えていきます。で、今開いております聖書の箇所、途中から読みました、29節から読みましたので、彼は、いきなり出ますけど、彼って一体誰かちょっと分かりにくいと思います。これはヤコブという人であります。で、これはヤコブが息子のヨセフに遺言を託している場面です。で、ヤコブという人は波乱の生涯を送った人であります。若い時は大きな事件を起こしております。どういう事件かといいますと、父親はイサクという人でありましたが、そのイサク、父親の財産を独り占めしようといたしまして、エサウという兄がいたんですけれども、そしてエサウ、兄がその財産を譲り受ける権利があったんですが、父親と兄を騙しまして、この財産を譲られるというその権利を独り占めしようとした事件がありました。で、このまあ、これは騙すということですから、いつかバレるわけですね。で、そのことがすぐにというか後で兄に知られることになりまして、兄はもうもちろんカンカンに怒るわけであります。で、もう弟を殺してやれと怒鳴り込んでくるわけですので、ヤコブは、まあ、家を飛び出して逃げ出すわけです。で、まあ、こんなことをして人に迷惑をかけている人ですから、どんな人か大体想像つくと、自分のことしか考えていない、まして先祖がどうのとかそんなことを考えるような人ではなかったんです。ところがそのヤコブがですね、まあ、今は年を取って、もうすぐ亡くなるという時ですけれども、この臨終の間際になって こんなことを語ります。29節をお読みします。そのヤコブの言葉です。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にある洞穴に、私の先祖たちに一緒に葬ってくれ。で、ここでまた人の名前が出ており、この後出てます30節ですね、31節でありますけれども、そこにはアブラハムとか、イサク、そしてその奥さんたちの名前も出ていきます。ヤコブにとってアブラハムはおじいさんにあたり、そしてイサクはお父さんにあたり、その、先祖たちが葬られている墓に自分も葬ってほしいと遺言をいたしました。まあ、なんでヤコブがそんなふうなことを言うんだろうか、あんな先祖のことなどどうでもいいやと考えていたような人がなぜこだわるのか、まあ、これはこれから見ていきますが、少なくとも聖書では先祖のことを何にも考えていないというのではなくて、むしろ大切なものとして考えているということはなんとなくこう感じてくださるかと思います。もちろんそれは仏教で先祖を大切にするというのとはちょっと意味が違います。まあ、どんなふうに違うか、まずちょっと仏教との違いを少し見ていきますね。分かりやすい例を挙げます。朝の連続テレビ小説っていうんですか、朝ドラ、NHK で今やってまして、最近はかなり人気のドラマが続いておりますけれども、以前アマちゃんというドラマがありました。その場面ちらっと見ていた時ですが、多分そのドラマだったと思うんですが、主人公がピンチに立たされた時ですね、亡くなったおじいちゃんに語りかける場面がありますね、ありました。まあ、詳しい場面は忘れましたが、例えば仏壇に向かってですね、おじいちゃん、今私大変なの、私を守って、私を助けてほしい、まあ、そんなふうにこうつぶやくっていうんでしょうか、祈っている、そういう場面がありました。で、まあ、別にそれはドラマだけの話じゃなくて、私たちもかつて、信仰を持つ前は それを当たり前のように多分やっていたと思います。生きている時にはごく、私たちも同じですが、ごく何も特別な力がありません。普通の人間ですけれども、亡くなりますと不思議なことですが、その先祖たちは、不思議な力、超自然的な力を持つようになって、生きている人を守ってくれる、そういう信仰が日本人にある、あります。あるいは、まあ、守ってくれるならまだいいんですが、ひどい場合にはたたられる、先祖がをあまり供養しなかったので、それに起こって、先祖がこの生きているものにたたるという、そういう信仰もあります。それがおそらく日本人が持っているイメージです。じゃあキリスト教はどうであるか、まあそういうふうには考えません。というのは、死んだものは眠っているのですと言われているんですね。不思議な表現ですが、眠っているわけですから、私たち生きているもののためにですね、一生懸命、働いたり、あの人を守んなきゃ、こっちの大変だからこっちに行って助けなきゃ、そういうことをするわけではありません。また逆にですね、あいつは生きている時俺をいじめたから、あいつをたたってやろうとかっていうことで何か悪い働きをするということもありません。まあ、眠っているわけですから何もしないわけです。じゃあなぜキリスト教では先祖を大切にするのか、その意味はどういうことなのか、まあ、そのことを理解するために、このヤコブが遺言した、その遺言を残された家族たちがどのように処理していったか、そのことを見て、考えていきます。この遺言を聞いていたのは息子のヨセフという人でした。 で、ヨセフは実はこの父親が臨終の死の死に際に語った遺言を聞きまして、おそらく、これは想像ですけれども、いや困ったなと多分思ったと思うんです。困ったなと思った理由が2つ考えられます。1つは、父親が葬ってくれと言ったその墓のある場所の問題になります。今このヤコブとヨセフどこにいるかと言いますと、エジプトというところにいます。いろんな事情がありまして、もともとはイスラエルに生活して、カナンの地に生活していた人ですが、いろんな事情があってこの、ヤコブとヨセフは今エジプトにいるんです。で、ヤコブは外国の地で死んでしまったわけですね。しかし葬ってほしいと言われた墓は自分の故郷の国イスラエル、カナンの地にあるんです。葬るためにはそこに持ってかなきゃいけない。で、今ならば、エジプトとそのイスラエルの間、立派な道路があって、バスも走っていたり、車も走っている、そういう道路だそうですけれども、車であればおそらく半日、バスでもかかっても多分1日ぐらいあれば行ける距離なんだと思います。しかしこの聖書の時代は、かなりもう今から4000年ぐらい前の話でありますから、移動するのは大変でありました。まして一人で移動するのではない、大勢ここで後で出てきますね、大勢の家族を連れ、そしていろんな大臣を連れてですね、行列を組んでいくわけですので、大変なことです。おそらく数週間ぐらいかかったんじゃないかと思いますが、またその場所も地図で見てお分かりの通り、非常に暑い場所を通っていくわけですから、泣きがら亡くなった体をそのまま運ぶわけにいかない。今ならドライアイスでどうのとかありますが、当時そういうことはありませんから、そのまま運ぶわけにいきませんので、ヨセフは、皆さんも知っている通り、エジプトではミイラという技術がありましたので、その亡くなったヤコブの体をミイラにして運ぶことにするんですね。とにかく大変な手間と時間を要するということで、これは困ったなというふうに、それが一つの問題でありました。それからもう一つの問題、これは今度は息子のヨセフに関わる問題なんですが、ヨセフはイスラエル人ではあったんだけれども、これも若い時に事情があってエジプトに移らされちゃったというか、行きたくなかったのに行かされちゃったわけなんですが、そこで苦労したんですが、後にエジプトの大臣という立場にまで上り詰めた人です。外国人なのにそのエジプトの大臣になりました。で、父親が亡くなったので、それを自分の国故郷に連れ持っていかなきゃいけないからということになるんですが、気軽に海外旅行ができない立場ですね、大臣ですので、まず上司であるパロというのはエジプトの王様ですね、エジプトの王様の許可を受けなければなりません。それでパロがそういう許可を願い出ている場面が書いてあります。で、自分は外国人ですから、やっぱり変な動きをしちゃやっぱりパロが疑う可能性がありますから、非常に丁寧にパロに対して信頼されるようにという気を使いながら、こう国に帰らせてくださいという、そういう願いをしております。ちょっとでも変な動きをしましたら、ヨセフは殺されていきます。それだけも大変な神経を使いますが、そしてまた許可が出たとしてもですね、やはり自分の立場があるわけです。自分個人で、旅行するというわけではない、自分は、エジプトの大臣であるという看板を背負って旅行しなければいけませんので、大変な行列を組んでいきます。これを日本語で大名行列って言います。非常に立派な服を着て、そして、兵士たちをずらーっと並ばせて、それから大臣とかいろんな あの立場にある高い立場にある人たちを連れてゾロゾロゾロとこう旅行していくわけですね。でこの費用、大変な費用かかったと思います。多分パロが出すと思われ、自分で出さなきゃいけなかったと思いますね。つまりこれだけの犠牲を払って行かないと、その父親の遺言を実行することができませんでした。でヤコブは自分がこれを、こんな遺言をしたら家族に、ヨセフにどれだけ迷惑をかけるか、まあ分からなかったはずはない、分かっていたと思います。それでも先祖の墓にどうかこの自分の体を葬ってほしいと強く願ったのはどうしてだったか。まあヨセフだってですね、父親大変なこと言ったなって言ってですね、なんという遺言したんだ、もう自分が直接ちょっと動くのは到底難しいから、まあ人に頼む、代理人を立ててお金を出して、まあすまないけども自分の父親のこの体、亡骸を、指定の場所に葬ってくれとお金を出して済ませることだってできたでしょうが、そうしない。いやむしろもうその大名行列ですね、ゾロゾロゾロっとこう旅行していくその姿を見まして、人々が、うわこれはすごい、これはエジプトの荘厳な葬儀だという評判が立つくらい、そして、そのことからその葬儀を行った場所がですね、に名前がつく、アベル・ミツライムという名前になっちゃったっていうぐらい、おそらく人々に強い印象を与えるくらいのそのセレモニーをしたわけです。大変なお金をかけました。なぜそこまでするのか、よほどの理由がないと言っていきます。その理由ですが、遡っていきますと、ヤコブがまだ若かった時まで遡ります。先ほどヤコブは若い時に大きな問題を起こした人だと言いました。父親の財産を横取りしようといたしました。で、兄に殺されかけそうになりまして逃げ出しました。何にも持つものがなくて、もう木の実木のまま、裸同然で彼はもう親戚、まあ最後は親戚を頼るんですけれども、荒野に野宿しなきゃいけない時がありました。これからどうなっていくんだろう、自分は生き延びられるんだろうか、いろんな心配をして、いた時でありますが、ヤコブは石を枕にして、その荒野の砂漠の中で寝たわけですけども、その時不思議な夢を見たんです。神様が現れまして、ヤコブに不思議なことを語りました。何を語ったのか、皆さんのこの週報を開いてですね、開きますと右側にアウトラインというのがありまして、そして真ん中あたりにヤコブの見た夢というタイトルがあることがあります。そこに創世記の28章13節と、まあ、ちょっと飛びまして15節、2つの御言葉を抜いて印刷しております。そのこれがヤコブに神様が語った、夢の中で語った言葉であります。それをお読みいたします。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。まあ、これが夢の中で神様がヤコブに語った約束であります。まあ、言葉で語っただけではなくて、目を開けて天を見上げますと、その天と地との間にはしごがかかっておりまして、その間を御使いたちが上り下りしていたという、また不思議なこの光景を見ていくわけです。ついさっきヤコブは人を騙して、 財産を横取りしようとして逃げ出してきた。そういう人に神様はこういう約束をするんですね。神様を信じていたと思えなかった人にですよ、こういう約束をする。でもこの夢をきっかけにいたしまして、ヤコブは変えられていきました。まあすぐに変えられたわけではありません。この後何十年も苦労して、彼はまあやっぱりその、人の痛みを知らなかった人ですけれども、徐々に人の痛みを知るものとなりまして、砕かれていって、やがて信仰者に成長していくわけであります。そういう約束を若い時にいただいたヤコブ、やがて臨終を迎える日が近くなりました。若い時に主が語ってくださった約束を思い出します。自分は今エジプトの地にいます。外国の地にいて、そこで死のうとしています。でも夢の中で主が語った約束は何だったか、もう一度そのところを読みますと、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。自分のあなたの故郷カナンの地、イスラエルの地にあなたを連れ戻すのだと神様は約束してくださいました。けれども今の状態はどうですか。今はもう死ぬばかりです。これから故郷のところに旅行して戻るなんてこと到底できる、そんな状態じゃありません。生きている間に約束の地、故郷の地に戻ることは叶いません。もう死ぬばかりです。死んだらおしまいであります。なんだ、神様のあの約束は嘘だったのか。あの時はあんなこと言ってくれたけれども、やっぱり最後の最後になってみれば、ああ、あんな約束、あれは幻だったんだ、何か夢でも本当に夢でも見てありもしないことを考えていたのか、神様にもできないこともあるのかな、まあ、そんなふうにこう疑ってしまいますが、神様がヤコブに語り、そして聖書に記した約束でありますから、そんな話ではない。一度神様が語り、約束した以上、必ずそうするんです。じゃあ、どうやって神様はこの約束を果たすんですか。ヤコブは死んでしまうんですよ。死んだらおしまいではないですか。いえ、神様にとってはそうではありません。まあ、時々私は変な表現をいたしますが、神様にとってたとえ私たちがこの地上で死んだとしても、そしてああもうダメ、今死んでしまう、もうあの約束果たすなんてとっても間に合わない、神様の約束はやっぱりできなかったんだ、間に合わなかったんだと思うかもしれませんが、たとえ私たちが死んだとしても、神様にとっては十分に間に合うんです。遅くないんです。きちんと約束を果たします。なぜ、どうして、そんなことが言えるのか。神様、やっぱりきちんとそのことを言っているんですね。先ほどのヤコブに語った神様の約束の最初のところですが、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主であると言っています。これは実は大変深い意味を持っています。なぜか、アブラハムもイサクも実はもう死んでいません。このヤコブがこの言葉を聞いたときはもうとっくに墓に葬られて死んでいるんですが、ですから、ああそうか、神様はこう言ったんだろう、父アブラハム 父といってもこれはおじいさんにあたりますが、アブラハムがかつて生きていた時、あのアブラハムの私は神であった、イサクが生きていた時、かつて私はイサクの神であったと、何か過去の話って言ったんだろうと思うかもしれませんが、そうではないです。生きているものの神様なんです。イエス様も後で言われました。神様は死んだものの神ではありません。生きているものの神です。過去のあの生きていた時には神様でしたよ、死んだらもう関係ありませんねという意味ではなくって、ヤコブに、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主であると言ったの、この意味はアブラハムもイサクも神様にとっては生きているんだと言っているんです。過去のことではなく現在の話なんです。神様にとってはそう見えているんです。ヤコブはこれを聞いたとき、どこまで理解したか分かりませんが、でも今ヤコブが死のうとしているときに神様の約束の言葉を思い返して信じました。神様は生きているものの神である。今自分の体は外国の地エジプトで死ぬことになるけれども、それでもう間に合わないというのではない、まだ間に合う。たとえこの体は滅びたとして、主はこのあのひどい罪を犯した、人を騙して財産を横取りするというようなことをした私の罪を許し救ってくれて、永遠のに生きるものとしてくださり、約束の地に連れ戻してくださり、あの約束の地、アブラハムも信じた、イサクも信じたカナンの地、私は連れ戻されていく。そしてやがて主は私をあのアブラハムと一緒に、イサクと一緒に、その家族たちと一緒に、先祖たちと一緒に死からよみがえらせてくださるのだということを信じていきました。だからヤコブはこだわるんです。先祖の墓に葬ってほしい。それは自分もあの先祖たちと一緒によみがえる、その約束をいただくものだという、その信仰を告白しております。ヨセフはこの父親の信仰を見まして、困ったなとは一瞬思いましたが、やっぱりこれはやらなきゃいけないと感じました。ヤコブの信仰はヨセフの信仰でもあります。自分がこうやっていろんな犠牲を払って父親の亡骸をその墓の中に収めていくということ、これはまあ人の目で見るならばヨセフが努力してやることではありますけれども、実は神様がさせているんです。神様が連れ戻そうとしている、ヨセフがそれに預かっている。ヨセフは自分がやっていることの意味を理解しました。この聖書に出てくるアブラハムとかイサクとかヤコブとかヨセフ、まあ遠い過去の遠い日本とは関係のない人たちのように見えますが、この人たちはみんな私たちの先祖であります。で、私たちは信仰によってこのアブラハムの子孫であると言われる立場になりました。アブラハムがいただいたあの約束、ヤコブが信じたあの約束、あなたを必ずこの地に連れ戻すというあの約束、それもは私たちもいただいております。ヤコブと同じように私たちこの体は地上で滅びていきます。それぞれの墓に葬られていくでしょう。けれども私たちはアブラハムを先祖としております。イサクを、ヤコブを先祖としております。 その人たちがいただいた約束、彼らがよみがえるというのであるならば、私たちもよみがえらせていただく。日本語で芋づる式という言葉があります。芋づる式、畑を掘り起こして、さつまいもとか掘り起こすと一本出て、ああ大きいのがあったなとこう持ち上げると、こう根がつながっておりまして、根っこを引っ張っていくと、その先にまた大きいのがいっぱいつながっていきます。それを芋づる式と言いますね。なんかそういうと似ていると思います。アブラハムがよみがえらせていただくならば、芋づる式にその後に続く子孫たちもよみがえらせていただくのだ。キリスト教で先祖を大切にするというのはそういう意味であります。信仰の先輩たちがそれを信じて墓に葬られている。でも私たちは一緒にいつかその墓に葬られていくでしょうけれども、主の再臨の日に共によみがえらせていただいて、愛する家族を亡くしてしまったという今悲しみがあるけれども、共に手を携えてもう一度愛する家族と再会ができるのだ。それが私たちに与えられている望みであります。私たちの大先輩たちはそれを信じて天に召されていきました。私たちもその約束を信じて先輩たちの後に続きたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、どんなに頑張ってもどんなに良い行いをしたとしても、私たちの体はいつか滅び死ぬ時を迎え、そればかりではなく愛する家族を病によって、いやまたその高齢のゆえに、あるいはいろんな事故のこと、いろんなことによって失わなければならない時が来ます。その悲しみを私たちは生きれば生きるほど多く抱えて、その悲しみを抱えながら苦しんでいるものであります。愛するものを返してほしい、もう一度会いたい、もう一度素晴らしい一日一日を過ごしていきたい、そういう願いを私たちは心に抱えながらも、この地上においてそれはもう果たすことができない、その悲しみの中に苦しんでいるものであります。でも主はその苦しみを知ってくださり、私たちを死から救い上げて、そして先祖たちはそれを信じて墓に葬られていきました。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ、それに続く子孫たち、それの子孫に私たちも連なることが許されました。主よ、本当にあなたが語ってくださる、そのことを成し遂げてくださるのか疑うこともありますが、どうか主よ、あなたが私たちを愛してくださるというのであるならば、この苦しみをも知ってくださるはずですから、そして家族を亡くしてしまったその悲しみをもあなたは共にしてくださりますから、主を助けてください、憐れんでくださって、その悲しみをやがて喜びに変えてください。私たちの力ではなく、あなたの御子イエス・キリストの血潮、そして十字架の贖いによってそのことを成し遂げてくださいますように。委ねて主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらく共に念願します。